本日の聖書箇所は使徒言行録2章36節から42節までです。新約聖書216ページです。使徒言行録2章36節から42節まで、新約聖書216ページです。それでは拝読いたします。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけられて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証をし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。アーメン。それでは、本日の説教、命の水の流れるところと題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛のある天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。この季節、毎度外では多くの人たちがお祭りに声を張り上げ、この時を過ごしています。このところで私たちの教会が50年にわたりここにあなたの皆がとどめられ、私たち一人一人がそこへ招かれました。今日もその歴史の中で私たち一人一人があなたの愛を受けて、幸いなるこの礼拝に預かることができますことを本当に心から感謝いたします。されど主よ、どうぞこの地を憐れんでください。どうぞあなたが愛してやまない狛江の地を、この地域を憐れんでください。主よ、建てられているこの教会の私たち一人一人が祈りも語ることも足りないことを許してください。主よ、どうぞ願わくば新しい年、このすべての人たちがこの時この神殿に集まることができますように、そのためにどうぞ今日から始まる新しい歩みをあなたが豊かに祝福してください。私たちにあなたが何より願っておられる悔い改めを与えてくださり、今日の聖書箇所にありましたように、一日に3000人もの人たちが悔い改め、生きた主と出会い、あなたによって祝福をいただいたその素晴らしいリバイバルをいよいよこの狛江の地に成してくださいますように、主を切にお祈りいたします。今日ここに集った私たち一人一人がその本当に素晴らしい使命に預かっていることを心から感謝し、今日の礼拝のすべてあなたにお捧げいたします。主よ、どうぞ私たちに語ってください。私たちに御言葉を与えてくださり、御霊をもって私たちに新しい習慣、強く大きく歩むようにと導いてくださいますように、心からお祈りいたします。この時を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。この素晴らしい秋晴れの中ですね、今日も皆様と共に礼拝に預かれますことを本当に心から、 感謝いたします。このですね、教会から流れる、今日は命の水の回復と、命の水の流れるところと題して御言葉を語らせていただきますけれども、この命の水がこの教会から今インドネシアに流されています。でですね、今月から世界宣教、世界宣教委員会が立ち上がりまして、向こうのホールの方に世界宣教コーナーを作りたいと思っております。そして月に1回は野口先生よりですね、お手紙をいただいて、皆さんに報告し、また共に祈れたらとですね、思っております。その最初第一報としてですね、今日メールが届きましたので、まず最初に、先生ご家族を覚えてですね、礼拝を始めたいと思います。先生、ヒューマン先生から来たお手紙をお読みします。プジトゥハン、ハレルヤですね。インドネシア語のハレルヤです。愛する玉川教会の皆様、いつも背後より尊いお祈りと献金を持って、私たち家族を支えてくださり、心より感謝いたします。6月16日に皆様の祈りの中で、インドネシアに使わされてから4ヶ月近くが経ちました。皆様の日々の取りなしの祈りに支えられて、皆元気に過ごしています。私の語学学校での学びは、全部で9科までありますが、現在は7科を学んでいます。6科までで一通りの文法を学び終えて、あとは積極的に現地の方と話すことで、語彙や表現を増やしていくことを心がけています。先日から自宅近くの進学校で開かれる進学講義を聴講し始めました。まだ聞き取れない言葉ばかりですが、今後私がインドネシア語で進学を教えるために必要な訓練だと思います。どうぞ語学の上達のために続けてお祈りください。カナ氏は続けて家庭教師からインドネシア語の基礎会話を学んでいます。ホームスクール、子育てをしながら時間を見つけて予習、復習をしています。子供好きのインドネシア人に話しかけられ、悪戦苦闘しつつも日々の新しい出会いを喜んでいます。ヨシアは続けて自宅近くのマウンテンビューインターナショナルスクールに元気に通っています。毎日の工作、体育などを楽しんでいる様子です。友と聖也はまだその学校に入ることができず、ホームスクールで学んできましたが、韓国人の宣教師の友人から、自宅から車で1時間弱の距離のところにあるキリスト教系のインターナショナルスクールを紹介していただきました。先日受けた試験に合格すれば、10月12日からそちらに通い始めます。子どもたちの健康が守られ、楽しい学校生活を送ることができますようにどうぞお祈りください。12月4日から1週間、ビザの切り替えのために家族全員でシンガポールに滞在いたします。現在、新学校での働きのための長期ビザを申請していますが、手続きがスムーズに進み、長期ビザを取得できますようにどうぞお祈りください。今月はイスラム教の暦で、ハジ月っていうんですかね、巡礼月にあたり、世界中から多くのイスラム教徒がメッカに巡礼に出かけ、インドネシアからも少なくとも年間15万人が参加しています。私たちは小さなものですが、誠の救いを求めて、飢え渇く人々のもとに、福音を届ける働きに少しでも使えることができるようにと切に願わされています。そして祈りの課題はですね、インドネシアの諸教会の福音宣教の前進のため、また申請中の長期ビザの取得のため、インドネシア語の習得のため、また子どもたちが霊肉両膳の健康が守られますように、インターナショナルスクールでの学びのために、また日本に残っている長女のアヤがすべての危険から守られ、来春には無事にインドネシアに来る道が開かれますように。ですね。このような祈りの、これはホールに貼っておきますので、ぜひ、また皆さん読んでいただいて、具体的にですね、祈っていきたいと思います。さて、ですね、今日は、今日も御言葉の共に命に預かりたいと思いますけれども、昨日、ですね、私は姉妹方と、ともみ姉妹と、れい姉妹と共に、時和大教会で、行われました、女性会の秋の集いに参加してまいりました。そうするとですね、外に出ると、ですね、いつも本当にわかることは、多くの祈りがですね、この野口宣教師のこと、また玉川教会ですね、が祈のために祈ってくださっているということ。会う女性たちですね、ヒューマン先生、野口家はどうされてますか？で、実はこうです。あ、わかりました。祈ります。玉川はどうですか？ ですね、先生の働きのために祈っていますですね、そしてまた世の光で執筆されたらまた読みますとかですね、本当にそういう励ましの言葉をかけてくださいます。改めてですね、そういう本当に声を聞きながら、あ、本当にこう祈られている中で私たちの教会があり、またインドネシア宣教があること、決して私たちが何かを、様が教会が何かをしているわけではないこと、本当に覚えていなければいけないな。諸教会さん、この連名です、派遣されることの大きな一番の恵みは330の教会に祈られるということです。そしてまた牧師としてですね、立たせていただいている中にあっても、この先生牧会どうでしょうかですね、いつも祈ってます。でこの間ハスネ教会に私行ってきましたけれども、昨日もハスネのですね、ハスネ教会に熱い韓国の精霊10万のご家族がいらっしゃいまして、その夫人に昨日ですね、またお会いして、そしたら、ああ、末森先生、祈ってます。もういつもですね、先生に熱い熱い油が注がれますようにですね、そのように祈ってますというふうに言っていただいた。本当にもったいないことです、もう感謝しますと言って伝えましたけれども、出ていかないとですね、ここだけでいるとなんか自分たちだけのことのように思いますけれども、そうじゃない、本当に背後で多くの人たちがこの野口先生ご家族のためにも祈っているということを、本当に私たち謙遜にですね、そのことを覚えていなければならないとですね、改めて思わされました。そして、まあ、昨日のですね、集会のテーマは平和が宣言される礼拝ということで、時和大教会の友野先生からメッセージが語られました。とても恵まれた礼拝が捧げられましたけれども、まあ、先生がそのメッセージの中でですね、日本のこの戦争の歴史の中で教会が立っていたところ、またそこにおいてある一人のですね、牧師がどういう働きをしたか、まあ、いろんなそういう歴史の中からメッセージを語ってくださいました。しかし先生がですね、最後におっしゃったこと、それが本当に最も今日の御言葉につながりますけれども、大切なことだと思います。それは先生が最後にですね、平和は私たちの教会、そして家庭から始まります。私たちがいくら外側において平和平和と唱えていてもですね、出て行っていろいろ言っていても、私たちの家庭が平和じゃなかったら、教会で裁き合いが起こっていたら、また決してですね、私たちは何か暴力を振るわないかもしれない、でも私たちの言葉はどうでしょうか。知らず知らずして傷つけてしまっている、そのことに気づくこともないですね、そういう教会の姿。でも、そのような教会で、外が平和になることはないですね。そのことを、友野先生が語ってくださいました。今、その後ですね、まあ、分断に分かれていろいろ話されるんですけれども、ですね、終始、まあ、今のですね、この安倍政権の話が盛り上がって話されますね。でも、みんな言いたくてしょうがないわけですよね。もう聞いてるとわかります。もう、気づくとですね、今日何の話しに来たんだっけ？安倍政権の話しに来たんじゃないけど、でも、思いは見てれば、もう、煮えくり返る思いですよ。それは牧師先生であれ、ですね、煮えくり返る、この安倍さんに対して言いたい。ですね、そういう思いが溢れている。でも、どうでしょう？そこから本当に私たち平和を語ることができるでしょうか？ですね。私たちがそういうものを前にして、いくら外に出てって、ですね、大きな声で平和を叫んだとしても、私たちの心には全く平和がない。怒りがある。憎しみがある。許せない、許せない。そういう思いが教会に蔓延しているとき、私たちは本当に主が生み出す平和を語ることができるでしょうか。また生み出すことができるでしょうか。今日私たちは、ですね、この命の水の流れるところとですね、タイトルがついておりますけれども、エゼキエル47章のこのですね、旧約聖書1347ページのですね、共に購読いたしました。このところを共に読んでいきたいと思います。先週語りましたように、私たち羊の群れの務めは、主の御声に聞き従っていくことですね、羊飼いなるイエス様の御声にただ、先週言いました、悪王していくこと、長従していくこと、聞いて、ただそれにひたすら従っていくことが私たちの務めですから、しっかり今朝も御言葉にですね、私たちの人生がしっかり正しく導かれていきますように、共にその恵みに預かりたいと思いますが、このエゼキエル47章は、ですね、ご存知のように、この先民であるイスラエルの民が神様から離れてしまった。 そしてあの出エジプト記を通してあの罪の奴隷からあのですね奴隷の姿からモーセによって引き上げられてですね、そして約束の地に入ろうとしていった。しかし約束の地に入ってもなお神様からすぐに離れていってしまう。あの時の方が良かったのに、過去を振り返りながらですね、どれほどすごいあの奇跡ですね、海を真っ二つに分ける奇跡が起こったけれども、すっかり忘れてしまう。そしてそのような中にあって、神様は裁きとしてですね、すなわち裁きは救いですが、救うためにこのイスラエルの民をもう一度神の民として立ち上がらせるために、このバビロン捕囚を通されました。そしてこの時のどういう状況であったかというと、エルサレムの神殿は崩壊しですね、そして多くの家族が連れてかれてしまう。また礼拝を司る祭司までバビロンの方に連れて行ってしまう。異邦の方にですね、取り去られていってしまう。もうまさにもう平和が奪い去られていってしまうですね。そういう目に見えるところにおいて、全く穏やかでないそういう現状の中に置かれました。しかしそのような中で、今日のですね、47章のこの幻がエゼキエルに与えられました。どのような幻だったか、先ほど共に購読しましたけれども、それは一節のところで、神殿の敷居から命の水が湧き上がってくるですね。一節のところ、すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。そして水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていた。そしてさらにですね、エゼキエルはそのところにおいて、この縄でですね、その測、どれぐらいのこの水があるか測ってみなさい。そう、一千アンマ測っていく。そうすると最初は、三節のところで、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。さらに一千アンマを測って私に水を渡らせると、水は膝に達した。そして腰に達して、最後は泳がなければ渡れないほどの、そのような水がですね、この神殿の敷居から湧き上がっている。すなわちここで表していることは、ここにおいて、命の水が神殿の脇から、神殿の底から湧き上がってくるとき、じゃあどういうことが起こるか。そうすると、九節のところ、この川が流れるところでは全てのものが生き返る。ですね。回復を予言しているわけです。そしてさらには、十二節のところを読むと、川のほとり、その岸には、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず、果実は絶えることなく、月ごとに実をつける。水が聖所から流れるからである。すなわち、主がエゼキエルに見せてくださった幻を通して、主が私たちに語っていること。それは、私たちの平和、また私たちの回復は、この神殿から起こってくるということです。いつもこれは何度も私たちの教会に語られていることですけれども、外側が何か平和になって、何か物事が良くなって、教会に平和が、回復が訪れるのではない。そうではない。この時においてもバビロン捕囚の中でもう惨憺たる状況になっていった。いや、神殿は完全に崩されてしまった。ですね。そういう状況の中、しかしもう一度主がエゼキエルに見せたことですね。この六節の中で、主がですね、この一千万、そのような幻をエゼキエルに見せた後に、主はこのようにエゼキエルに、人の子よ、見ましたか？ですね。これすごくこのなんか、主のですね、ご愛に満ち溢れたですね、この幻を見ましたか？エゼキエルは本当にこのですね、ところにあって預言者として大変な苦労の中、民は従わない。ですね。そしてそのことはもう最初から神様が言っている。耳も硬い。ですね。心も硬いから、あの人たちは聞かないよ。でも行きなさい。でも語りなさい。これが預言者の務めですね。だから本当にその中で苦しみながらですね、この人は本当に主に仕えていた。でもその中で迫害を受けながらですね、この、そのような中で語っている。でも、その預言者エゼキエルに、このような回復が必ずエルサレムに与えられる。そして人の子を見ましたか？やがて泳がなければ渡れないほどに、教会に回復が起こる。ですね。そのことが語られるんです。 すなわち今日のタイトルのごとく、命の水の流れるところ、そこにおいて回復が起こってくるとき、私たちは十二節で読みましたように、周りにですね、生えている木は枝を結び、ですね、実を結んでいく。そしてそこでは多くの者たち、ですね、多くのすべての者たちが回復していく。果実は絶えることなく月ごとに実をつける。こういう祝福はどこから始まるのか。水が聖所から流れるから。すなわち神殿から、この玉川教会の敷居から、その命の水が回復していくとき、この地域に、そしてこの国に回復が起こるということ。そのことを私たち、今日ここに礼拝に集わされた、ですね、招かれた私たちはしっかりこの御言葉に立たなければなりません。ですね、外に行って私たち、それは別に決して何か言うことではないですけれども、外側で一生懸命やることではないということです。私たちはまず中心、ここにおいて祈りを捧げ、ここにおいて御言葉を聞き、ここにおいて安息日を守り、そして主が語られること、この回復の幻をいつも私たちは聞いていく中にあって、そして私たちがこの教会に、この地域に、日本に回復をもたらしてくださる。日本の諸教会が本当にこの敷居から水が湧き溢れてくるとき、必ず日本に回復が起こります。必ず私たちの家庭にも回復が起こっていきます。でも教会を離れて一生懸命家族のこと、一生懸命仕事のこと、一生懸命経済のこと、回復は起こりません。それは聖書に語られていることではありません。教会を離れて癒しも起こりません。このところではっきり書かれているように、葉は薬用となり、ですね、教会で流れているその恵みの中で、回復が起こり、病の癒しさえ起こってくる。それが教会に与えられている恵みであり、祝福であるということですね。そのことを今日私たちはしっかりここで、御言葉に聞きたいわけです。そしてここから私たちは世界宣教の使命をいただいて、今インドネシアにその水が流されている。この諸教会から、日本の諸教会からこの恵みが世界中に流されていって、そして今ですね、15万人の人たちが巡礼のために訪れている。もうですね、今日お祭りがありましたけれども、インドネシアにいたらもうこの四六時中ですね、1日5回礼拝がイスラムの方で捧げられていますから、もうですね、ともくんが私たち、あやちゃんと行った時にはですね、まあ初めてのことですから一回一回気になるんですよね。今も捧げられて、今祈りが聞こえてくる。それでともくんやですね、先生たちに言ったら、あ、そうって言ってですね、ともくんが、なんて言ったよね、子守歌のようにして聞いてくださいって言ってですね、そのうち慣れますって言ってましたけれども、でもそれぐらいですね、いつもいつも、その霊的においては戦いの中にいる。ですね。そういうような中において、しかし、回復がどこから起こっていくかといえば、それは今日の御言葉の通り、神殿から水が湧き上がってくるとき、命がここから湧き上がってくるとき、私たちはですね、この中心にある私たちの命が回復しなければですね、いくら外側のところを覆い隠し、です、ごめんなさい、外側のところでいろんな癒しを求めたとしても、しっかり私たちがどこの命に生きているかということは最後まで問われていくんです。ですね。そして今日のところで、そのことが語られますけれども、今日ですね、このさらにメッセージの中心をこれから語っていきたいと思いますが、ではその水がどこに流されていくかということです。どこから回復が起こるかということ。私たちはこの水が流れたらいいな、一千アンマですね、この教会流れて、そしてポンとですね、この十二節のところに飛んで、この水が流れるところでは全てが回復する。そして葉が薬用となり、そして実が結んでいく。でも重要なところを私たちはですね、飛び越えてこの命の水の回復、命の回復が起こらないということを私たちはしっかり御言葉に聞きたいと思います。すなわち8節のところに、川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。ですね。アラバというのはいつも語りますけれども、これ死海のことです。死海というとですね、この水が流れていかない、循環ができていないために、そこでは濃度が、非常に塩分がですね、濃度が濃くなって、この植物が生きることができない。ですね。生息することができない、そういう場所です。その水が 今日エゼキエルに主が語ったこと、その水がアラバに下っていく。そして海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。これは私たちにどういうことを語っているか。すなわちそれは私たちのアラバである、私たちの真っ暗闇、私たちの罪の現実、そこにこの命の水が注がれていく。そしてそれを通して私たちに誠の悔い改めが起こってくる。その時その水はきれいになっていくですね。この悔い改めのメッセージは本当に毎回ですね、戦いの中で本当に主がですね、私たちに語ってくださるわけですけれども、私たちはここを抜きにしてですね、この私たちのアラバを水して、最も暗いところに主の御言葉が、またこの清い命の水が下っていくことなくして、本当の回復は起こらないということ。そして私たちが願い求めているリバイバルは、何か人がただただ増えていくことではありません。そうではない。このアラバに、私たちのアラバが、私たちのこの根っこにある真っ暗な罪が主によって示されていくこと、そしてそこによって私たちに本当悔い改めが起こってくるということ。そして一人一人が生きた神の子として、生きた信仰者として、この時に主の使命を成し遂げていくということ。それが私たちが願っているリバイバルです。ただ病の癒しが起こる、ただ多くの魂の救いが起こる、そういうことをリバイバルと一言で言っているのではないということ。そうではない。今日のこのところで、まさに悔い改めが、この悔い改めが起こっていくところ、アラバに下り、すなわち汚れた海に入っていく。ですね。そのところに回復が起こっていく。昨日のですね、その集会の中においても、私たちにですね、その平和ということが、私たちですね、一つの本当にテーマとなって、語られました。でも友野先生が語ったように、今の教会はどうでしょうか、家庭はどうでしょうか。でもですね、昨日のですね、その分断の中でそのメッセージを聞いて、ある一人の姉妹が、今日悔い改めが与えられました。それは、私は今までですね、平和平和、そしていろんな、まあ外で行われているいろんな集会にも行っていた、でも今日の御言葉を聞いたときに、私は平和でなかった。私は教会では素晴らしいですね、その方本当にリーダーとしてその教会で中心的な働きをしています。音楽の素晴らしい賜物がある先生です。でもですね、教会ではそういい顔をしているけれども、平和のように装っているけれども、でも実は家に帰った時、親に対してひどい言葉を語っています。そのことをですね、告白されたんです、その分断の時に。そして、これでは平和を生み出すことができない、そのことを知りました。素晴らしいですよね。本当にそういうふうにして御言葉が語られたとき、そういう集会においてもそういう悔い改めが起こってくる。そしてそのとき、それこそが私たちの平和の始まりです。私たちが御言葉を聞いて、そしてですね、私たちのうちにおいては、ああそうそう、この御言葉、よく大谷先生がおっしゃってますけれども、メッセージをですね、本当にこの人に語ったのにですね、そのメッセージが終わった後、大谷先生のところに来て、今日の御言葉は主人に聞かせたかったですね、今日の御言葉はあの姉妹に語らせたかった、いや、あなたに語ったんだよ。それぐらい私たちは気づかないんです。それぐらい自分のあらばはわからないんです。覆い隠されてるからですね。外側では本当によくしてるですね、外側ではいい牧師先生、いい信徒、でも本当に私たち、アラバを主に見せられたとき、私たちは誰一人として、あの人のアラバ、この人のアラバ、言うことができないんです。でもどれぐらいそのことを私たちはごまかして生きているでしょうか。どれぐらい私たちはそれを覆い隠しているでしょうか。外に出たらいい人ですね、優しい人、でも主はすべてご存知です。私たちの心がどこにあるのか、私たちのアラバが今どのような状態なのか、そのことを主はご存知です。それゆえ、本当にここに命の水が注がれていかない限り、私たちに回復はありません。そのことを主が今日語ってくださっています。そしてですね、そのことは今日のですね、この罪と私たちが言ったとき、ガラテヤ書5章の19節の御言葉をちょっと見てみたいと思いますけれども、 ですね、ここで開かれる方は新約聖書350ページのところに、このですね、パウロ先生が語る肉の技は明らかです。それは、姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、嫉み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはできません。私たちの罪と、そして私たちが神の国を受け継ぐことを、これ直結しているということです。私たちはそれを覆い隠しながら、あらばをですね、私たちのこの視界の現実を隠しておきながら、私たちは天国に入ることはできません。私たちがしかし、パウロ先生がここで語るように、しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかですというふうに語りられますように、私たちが御霊の中で生きるなら、すなわち命の水です。神様が注いでくださる聖霊様の働きの中で生きるなら、私たちにはいつもこの肉の技が明らかにされていくんです。私たちのうちにある妬み、私たちのうちにある偶像礼拝、これは決してただ神社に行ってお参りする、そのことだけを語っているのではありません。そうではない、主以外のものに頼ろうとする、私たちの不信仰、そして主以外のお言葉に従っていこうとする私たちの不従順、また今日もですね、このイスラエルのこの家族が聖なる家族の中にも争い、妬みがあったことを今日ヨセフ物語を通して学びました。私たちがいくら祝福の源と言われていても、私たちの中に本当にこの光が照らされて、そして私たちのうちに仲間争いや妬みやですね、人のことばかりを言っている。また、主が一番嫌われる傲慢という罪。自分だけは正しいと思っている。ですね。そしてあれはこう、あれはこう、あの教会はこう、そういうふうに思いになってしまう。そういうものに対して、私たちに主は悔い改めを迫ってくださいます。そのあらばがある限り、リバイバルと世界宣教、私たちがいくらそれを外側のうちで求めていても、本当に主が求めるリバイバルは起こっていかない。本当に主の願われる世界宣教の働きを私たちはなすことができません。世界に出ていったら本当にヒューマン先生が語られるように、今回も集会の中で話されましたけれど、本当に私たちがアジアに出ていくとき、悔い改めの一つです。ただただどこに行っても悔い改めの一つです。ですね。悔い改め、そこから世界宣教が始まる。その恵みの中に私たち教会は招かれています。それゆえに私たちはもう一度この御言葉に立ち返り、そしてどこから命の水が流れていくのか、そして私たちはどこから始めなければならないのか、御言葉にしっかり聞きましょう。そして今日の聖書箇所、使徒言行録2章のところにおいて、ペテロ先生はそのことを語ってくださいました。ペンテコステの日が投じられた、この初代教会において、素晴らしい恵みが起こされていたことを私たちはここを読むとですね、いつも本当に教会の生き生きとした姿、最初初歩のですね、聖霊の恵みを豊かに受けた、その教会の姿、それを私たちはここで見ることができますけれども、その時にパウロ先生がこの生徒たちに語ったこと、それは2章の36節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。これがリバイバルです。私たちのうちに御言葉が語られて、そしてこの十字架は他のあの人たちがですね、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としまたメシアとなさったのです。あなたが十字架につけて殺したイエスです。そのことをペテロ先生が語ったとき、兄弟たちはどうすればいいですか？私たちは何をしたらいいんですか？そのとき、ペテロ先生は悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって悔い改めなさい。そして、バプテスマを受け、罪を許していただき、そして賜物として聖霊を受けなさい。これが私たちが願っているリバイバルです。 聖霊の油注ぎです。何か私たちが奇跡的なことを行う力を求めているのではありません。そうではありません。私たち一人一人にこの十字架をつけたのはこの私です。どうすればいいですか？もし私たちがですね、多くの人たちは教会においても、悔い改め、悔い改めって言わないでください。もう悔い改め、悔い改めって言われるともうですね、もう在籍監視か責任も罪、罪、罪。でも、私たちはこのところでもし兄弟たち、私ですね、私たちはどうしたらよいのですかで終わっていたら、もうそれはもうただ罪罪に責められて、私たちはどうすることもできない。罪が示されて終わってしまったら。でもそうではない。この後ペテロ先生が言ったように、悔い改めなさい。悔い改めは私たちが主に立ち返るチャンスです。主に立ち返る大いなる恵みであるということ。主の十字架に私たちが合わせられる大いなる祝福であるということ。そのことを私たちはしっかり覚えていなければなりません。自分たちを何か責めている行いではありません。そうではない。私たちを新しく作り変える恵みであるということ。私たちを神の子として生み出す恵みであるということ。そして、悔い改めはこれですね、方向転換。言語で言うですね、方向転換、すなわち主に立ち返る。私たちが自分の罪を示されても一生懸命自分に返ったら、これはユダヤのように自殺するしかないんです。死ぬしかない。そういう存在。でもペテロ先生が言ったのは、主に立ち返りなさい。十字架を仰ぎ見なさい。そのことです。それが起こってくるのが、教会にリバイバルが起こってくる。命の水が回復してくるとき、私たちのすなわちあらわが示されてくる。そのところで私たちに誠の十字架を仰ぎ見る悔い改めが与えられてくる。そして、昨日もですね、私たちこの集会に行ったんですけれども、井上義雄という人でしたでしょうか。歌手というかですね、舞台俳優の大変有名な方なんですけれども、その方がですね、この間、以前、玉川教会でも、イースターの時でしょうか、賛美したことがあります、あなたも見ていたのかという賛美を覚えていますでしょうか、あれ多分イースターの時でしたかね、Why You There という賛美をですね、その方が歌ってくださいました、賛美してくださいました。まさにそのところの賛美が、こそが、主が木に上げられるのを、あなたも見ていたのか、主が釘を打たれるのをあなたも見ていたのか。今日のペテロ先生のメッセージはそうです。あなた方が十字架につけて殺したイエスですね。あの人がこの人がじゃない。いや、あなたが。あなたも見ていたのか。あなたもそこにいたんですか。あなたも主が釘を打たれるのを見ていたんですか。それが私たちのうちで、そうです。あの人はいました。ですね。そうです。あの人は見ていたんですけど何もしませんでした。そういうことではなくて、私たちの内側に本当に光が照らされてくるとき、私がそこにいたのは私です。それを見ていたのは私です。そして何よりイエス様を十字架に貼り付けたのはこの私です。その悔い改めが起こってくる。それがリバイバルであるということ。それがこのペテロ先生が語られ、それがペンテコステを受けた教会、初代教会に起こっていた聖霊の恵みであったということ。そのことをですね、私たちはこの今日のですね、命の回復のところにおいて、また今日のペテロ先生のメッセージを聞くときに、私たち自身が本当にどれぐらいここにおいて、この御言葉に立ち、私たち自身が、あの人ではない、この私が、どれほど悔い改めを求めて祈らなければならないでしょうか。あの教会からじゃない、日本からじゃない、言うまでもなく、安倍さんからじゃない。そうじゃない。私からです。教会であるなら、牧師からです。牧師から悔い改めが起こらなければならない。この今日の御言葉を聞いた私たちから悔い改めが起こらなければならない。家族の、そのただ中にいる皆さん一人一人から悔い改めが起こるとき、家族に回復が起こってきます。また、病の癒しが起こってきます。すべての回復はここから始まります。すなわち十字架から始まるということ。私たちの罪を許されている。そこから回復は起こってきます。そこを離れて私たちは行くべき場所はありません。そこを離れて私たちが行くとき、それは一言滅びです。そのことを私たちはしっかり この時に本当に霊の目を開いていただいて、私たち自分では悔い改めることはできません。自分でやったらユダヤのように自殺するしかないんです。何度も言いますけれども、そうではない。また私が分かっている罪、それはそれさえ覆われているんですですね。そうです、私はここが悪いんです。でもそれだって私たちの都合のいいように覆われていることがあるんです。そうじゃない、主が本当に示されてくださる私たちの真っ暗闇、汚れた海、それが私たちの内側にあるということ。そしてそれを主よどうぞ今日私たちに示してください。この悔い改めのリバイバルを玉川教会から始めさせてください。家庭の悔い改めをまず私から始めさせてください。そのことを祈っていくものでありたいと思います。そしてその時どのようなことが起こったか。その日に3000人ほどの仲間が加えられ、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。悔い改め、本当のその恵みに預かった教会、それはただそこで終わるのではない。御言葉、使徒の教え、すなわち御言葉、そして愛の交わり、パンを裂くこと、十字架、主の晩餐式、そして祈ることに熱心であった。私たちのですね、本当にこのリバイバルと世界宣教の中心である十字架、御言葉、祈り、これが回復してくるところ、それは悔い改めから全てが始まる。そのこと、十字架から全てが始まるということ、そのことを私たちはしっかりこのところでですね、ここに私たちの本当に信仰の中心、信仰の頂点を私たちがしっかりとここに当てて、そしてしっかり国のために、そして世界のために私たちは取りなして祈っていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今日も十字架上より、イエス様、あなたの尊い御血潮がこの教会に注がれ、ここに集った私たち一人一人に注がれていることを覚えて心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちに誠の悔い改めの伴うリバイバルを与えてください。私たちがどうかイエス様、あなたが来られたとき、ただ周りばかり、見かけばかりのクリスチャンでないように、見かけばかりの教会でありませんように、私たちにどうか誠の悔い改めを与えてくださり、私たちのこの教会の、いやここに集っている私たち自身の汚れた海を今日私たちに示してくださり、私たちにそこから始めさせてください。私たちにこのリバイバルと世界宣教の使命をどうぞこの悔い改めから始めさせてください。その時、あなたはペテロ先生を通してまたエゼキエルに見せてくださった幻のごとく、すべてのものが生き返る、その恵みに預かるものとなることを信じて感謝いたします。主よ、どうぞ私たち新しい一週間、熱心に求めてまいります。一人一人にあなたが語ってくださり、この教会に語ってくださり、私たちがいつもそのところにおいて、イエス様、あなたを仰ぎ見ることができますように、ただ自分を責めて終わるのではなく、本当の悔い改めに至り、誠の解放をいただくことができますように、そして霊において、肉体において、自由な身となって、与えられた生涯、御国を目指して前進していくことができますように、主をどうぞ導いてください。語られた御言葉が必ずこの教会を通して成し遂げられていくことを信じて主に期待いたします。今日ここに集うことができなかった愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、そのところにあってあなたの聖霊の恵みによる解放を癒しを与えくださいますように切にお祈りいたします。この時を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。